じゃあ10章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ感謝いたします。イエス様、私たちを導いてください、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
後にアハシュエロス王は本土と海の島々に区域を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績と王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細とは、メディアとペルシアの王の年代記の書に記されているではないか。それはユダヤ人モルデカイがアハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。
短いなんですけど、ユダヤ人たちがその国々に住んでった時に、まだユダヤ人たちによって与えられる祝福ですね、このアハシュエロス王、これはペルシャがね強くなった、それで本土と海の島々に区域を果たしたという、蜜月ですね、蜜月をもらったということです。まだ彼の権威と勇気による全ての業績と王に重んじられたモルデガイ、王に重んじられたモルデガイだと言ってるんですね。偉大さについて、詳細とはメディアとペルシア、連合軍ですね。これは今イラン、今はイランですけどね、メディアとペルシア。その王の年代記の書に記されているのではないか。もうその歴史の本に書いてあるって、モルデガイのことがね。それはユダヤ人モルデガイがアシュレス王の次にくらいし、まだユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに愛され敬愛され、自分のための幸福を求め、自分の全民族、自分の全民族に平和を語った。だからユダヤ人たちによって人類がね祝福されてたということね。ノーベル賞 20% 以上がユダヤ人のこの賞ですね。そしてもう私たちがよく知ってるペニシリンもユダヤ人たちが開発したし、アスピリンとかも医学系医療関係でもね優れたことをよくやってました。また心の解放ですね。その精神科的な部分、その部分もねよく貢献してるんです。金融の部分もそうですけどね、彼らを追い出したスペインとかがね急に暴落したり、彼らをよく初期から受け入れたアメリカとかネデランドとかは今までにもね祝福されてる国であります。イギリスがあのように暴落して小さくなってしまったのはね、ユダヤ人たち、アインシュタインのそのあれはよく利用はしたんですけどね、その後でユダヤ人たちの財産とかを没収したりしたんですね。それで日が沈むことがない国からね、あんな小さな島の国になってしまったということです。 まあユダヤ人たちはね、神様からこのような知恵と力を受けたその国であります。何よりもね、イエス・キリストを信じる人々とイスラエルとこの関係がね、まあ終わりにイエス様の再臨のためにも用いられる二つのところがね、そこに反してるドイツ、ナチスドイツとかフランスとか、今までもフランスは反ユダヤ主義が強い、スペインとか結局その地域から反キリスト、反キリストでそのものが出てくるというその約束ですね、あの主の御言葉ですねだから本当不思議ですよ、共産主義のね、共産主義を愛する者はユダヤ人が大嫌いです、ユダヤ人を迫害するんですね。今回イジェミンもユダヤ人にもね憎んで、嘘の話でこのユダヤ人を攻撃したり、ネタニヤフ首相を対応するように言ったり、だからこの反ユダヤ主義的な人たちはイエス様も愛さないんです。これ流れが一緒ですよ、本当不思議ですね。なぜかというと、ここに書いてある平和ですね、平和、人類の心の平和、政治の平和、これをよく導いた人たちがユダヤ人たち、もちろん自称ユダヤ人もいる、ね、自称ユダヤ人たち、これに対して聖書もはっきり書いてある、ね、聖書も自称ユダヤ人たちがいるということじゃあ、まあ、自由という、自由を与えようとするところにユダヤ人たちがよく働いていったということ、韓国の朝鮮戦争の時にもアメリカ軍として参加したりした人々の中でユダヤ人たちが多かった、じゃあガラディア書に行きましょう。ガラディア書4章1節から。
ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また立法の下にあるものとなさいました。
じゃあこの、まあ、後見人とか、この相続人だけど全財産を持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わずというね、これは何の意味か、旧約聖書ですね、旧約聖書のアブラハムからイエス様が来られるまでの時期であります。シナイ山の契約部分でありますね。だからこれは、まあ、全部相続人だけど、この立法の下、立法を学ばなければならない時期があるということです定めた、定めの時ということはイエス様が来られたということですね。神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また立法の下にあるものとなさいました。 ユダヤ人として立法の下でイエス様がお生まれになった後世です。
これは立法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです、うん、
じゃあこのような立法の下にある者たちをあがなう、あがない出すためにイエス様が立法の下でお生まれになった。6節、
そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました、
うん、これがとっても重要ですよね、イエス・キリストを通して、十字架を通して私たちの罪が許されて、その中に聖霊が与えられて、聖霊によって私たちは自分が神の子であることが分かる、霊が分かるよね。それでアーバ父と呼ぶんだと言うんですね。この私たちが相続人であることを教えるのは聖霊よ。だから聖霊が私たちに与えられるために罪の許し、罪を解決するそのイエス・キリストの十字架があったね。それで許された私たちの中で聖霊がアーバー父よと呼ぶようにされた。7節
ですから、あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です、
うん、じゃあ相続人、8節、
しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした、
うん、私たちは奴隷でした、ね、このアーバー父よと呼ぶように私たちに与えられた御霊が来る前には奴隷でした、9節、
ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか、うん、あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。お願いです、兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました、
うん、これはもうパウロが持っていた目の病気か転換かですよね、今学者たちによって。けどパウロを迎え入れて歓迎してくれたと、ガラディア教会がそうしたというね。15節、
それなのにあなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか、
う
ん、
だからやっぱりパウロは目が悪いということが分かりますね。まあガラディアの人たちが最初聖霊を受けた時、喜びが爆発しました。それで目さええぐり出してあげようとしたんですね、まあ、目の移植ができない時代だけどね、そのような心を持っていたというね。16節、
それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうか。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、 あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです、うん、
じゃあこの他の福音を語る者たちも、ね、熱心ですよ、とっても熱心です、その熱心に、恵みからね、福音の恵みから取り除くこと、熱心に、この割礼を強調したりするんですね。割礼を受けなさい、受けなさい、イエス様信じることだけではダメだと、割礼を受けること、割礼派ですね、その熱心だったと。18節、
良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています、
じゃあキリストの形を作る、私たちがイエス様を信じる時には、凸凹がある石のようなものですよね。そのところにキリストの形を作るんですね。この情というものでカンカンカンカン打ちながら、凸凹があるところを打つんですね。これは御霊の働きよ。御霊がね、私たちがこの幼稚なこの教育、幼稚な教育は十戒を覚えたり、私たちの学校でもね、学生たちが十戒を全部覚えてます、まだ旧約聖書も熱心に学んでますね。これが幼稚なその部分なんですよ。しかしその幼稚な教育が彼らに後でイエス・キリストと、ね、人格的に出会うんですね。人格的に出会ってイエス様の十字架の愛が分かる。そして心が、自分が罪深いもので心が砕かれて柔らかくなるんです。その前にはね、自分でちんぷんかんぷん、律法を自分で守ったとか、私はクリスチャン学校に出たとか、そのようなことを自慢する時期があるんです。しかし自分も到底何もできない、その罪の問題やまた人間の弱さにぶつかるんですね。本当に私は惨めなものです。この死の体から誰が私を救い出してくれるか、主よ助けてください、救ってください、じゃあ自分が律法を覚えたことが何の、ね、自分に効果がないの、覚えることだけで自分に自由が与えられてないんです。罪を犯します。もう失敗がいっぱいします。倒れてこけたりするんですね。それでもう自分の指をね、噛んだり、絶対私はそれで決心もしたり、もうそのような過程があるんですにもかかわらず三日坊主よね、まだそこにはまって、まだ、こう落ちてしまって、このまだ悔い改めそれで自分のような罪深いものを主を許してください。それで自分を頼らず、神様の聖霊を頼るようになるね。聖霊様がね、来られるんですよ。これが私たちの主イエス・キリストに感謝しますという恵みを知る段階に入るんですね。自分ができなくなったこと神が知ってくださった、ああこれ恵みだ、 恵み、ああ恵み、それでそのように柔らかい心の中で聖霊がね、一つ一つ教えるんです。だからあなたは神の子だよ、それでアーバー父よと。以前は奴隷の霊でした。これをしなければならない、もう強制されてる、これを守らなければ、しかし守ろうとしても守れない、この宗教の段階。それで、まあ、自分のね意思とかが本当に、何もないそのものであることが分かって、全幅的に聖霊を頼るようになる。聖霊様を助けてください。それで聖霊に従うんですね。聖霊と一緒に歩く、ひたすら主の言葉を、主のことを思い出す、もっぱら考える、そのような聖霊の思いで、自分も以前はできなかったことができるようになる。キリストの形に変えられていく。これは御霊によってですよ。自分の決心とか自分のね、宗教的な働きによってでは不可能でした。これが分かるね。やっぱり三位一体神様の恵みでありますということが、この成長段階ですよね。じゃあ次。
それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご情でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。
じゃあこのシナイ山契約、これがアブラハムの約束による契約ではない、ね、アブラハムの約束による契約はね、この一方的な契約ですよ。主が全部される契約です。アブラハムと契約を結ぶときに神様がアブラハムに約束するんですね。土地とまだ子供たちの約束です。これが私になるということはどうして分かるんですかと言ったときに、神様が山菜のその牛、そのようなね種類をずっと言われる生贄をね、この生贄はイエス・キリストよ。これを放りなさい、真っ二つに放りなさい。その放ったそのところにね、この松明がね、松明がそこ通った、放られた子羊イエスと聖霊の火ですね、松明が通った。これは創世記中高書というところに書いてあるからね、これがアブラハムとの契約ですよ。だから約束は父がされたんですね。それを成し遂げたのが御子がしたんです。ほふられて、死ぬほどその全ての働きはこの御子イエス・キリスト、御子イエス・キリストがそれを私のために、私の罪のため、呪いのため、全てを成し遂げたということを教えるのが御霊です。三位一体神様の一方的な契約だ。しかしこのシナイ山では その契約じゃなくて、じゃあ父の契約をモーセが持ってきました。持ってきた時に私たちがやりますと言ったのよ。御子と御霊のあれが全然取り除かれて、うわあ私たちを信じてください、私たちがやります、これがシナイ山契約です。だからこれは双方的な契約ですね。日本語では契約が正しい。しかしアブラハムとの約束はカバナントと言ってる。カバナント、一方的に主が全部なさるということ。この一方的なカバナントということはね、ダビデがまた結ぶんですよ。だからマタイの福音書一章では、アブラハム、ダビデ、イエス・キリストの系図と書いてある。だからイエス・キリスト、この3つが一方的な契約、このシナイ山契約は条件付きの契約、それで、奴隷の契約ですね。自分たちができないからね、この家を買ったんですけど払うお金がないのよ。それなのに気持ちとして契約してしまった。後で借金だけ全部問題が起こったの、奴隷になってしまってる。だから立法はいいことよ、いいものです。しかし立法の下で自分たちがやるんだとする宗教的な熱心で結んだら奴隷になる、これがハガルになる。しかしイサクはね、アブラムと同じ契約よ。アブラムとイサクとヤコブ、三位一体神様を意味するような働きなんですけどね。じゃあ次、
このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。
だから今ハガルは約束のものではないんですよね。この、まあ橋ためですからね。そこから急にサラの橋ため、それで肉によって生まれたね。約束はサラですよ、アブラハムとサラ、だからこのハガルはシナイ山だった。シナイ山ってハガルのような、この、御子イエス・キリスト御霊の働きが全然ないまま結んだもの、だからこれを全部破ってしまったと聖書が言われるんでしょ、これはもうエレミア31章でよくこう説明があります。26節、
しかし上にあるエルサレムは自由であり私たちの母です。
だからこの地上のエルサレムは宗教よ、宗教、だから宗教がイエス・キリストを殺したんですね。ユダヤ教エルサレム、それが今地上のエルサレム、上のエルサレムは父子御霊によるエルサレム、上のエルサレム、これが私たちの母だと言ってるんですね。この私たちの母は何でしょう。サラです。サラ、サラは約束をもらった人です。この約束は一方的な約束、だからアブラハムが2回自分の妻をもうなんか妹だと知ってたんですけど、その罪は許され、神様が彼と約束した約束だけは成就されてる。これは全ての成就はイエス・キリストによって全部完成される。それで聖霊によって私たちは神の子となりました。ハガル シナイ山の契約ではないということね。残念ながら日本語ではカバナントという翻訳がない。永遠の約束と言えばいいかな。契約だけがある。だから契約と双方でしょ。双方、私たちは神様と、ね、その双方契約を結ぶくらいの実力者ではないから、すぐつまずく、すぐ倒れる、そういったものね。27、
すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多い。
じゃあこれはもうサラとか約束を受けた人のことを意味する。28節、
兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。
じゃあこのアブラハム、イサク、ヤコブ、全部カバナントですよね。そのように生まれた子供、イサクですね。イサクをこのハガルが産んだイシュマエルが迫害したんですね。その話ですよね。だから肉によって生まれた宗教がこの聖霊によって動く本当の子供たち迫害するんだということを。30節、
しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。
じゃあこのようにアブラハムを通してね、イシュマエルを追い出したんですね。宗教的な思い、自分の熱心、自分の自我という硬さ、それを追い出しなさいということですね。その追い出す奴隷の女、私たちの中では宗教というものがあるよ。奴隷の女ハガルがいます。自分、ね、その自分の考慮、自分の努力、自分はこんなに熱心だった、こんなに、それで、神様の恵みとこう交換しようとする。もちろん御霊と一緒に熱心になることはいいことよね。けど間違った熱心もある。自分を立てようと、自分の自慢、自分の肉の欲、目の欲、この暮らし向きの自慢、自分というものを強調するためのその熱心もあるということね。31節、
こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。
じゃあサラの子供、アブラハム、サラ、これは一方的な、これは全部約束がある。父、御子、御霊です。だから私たちができなくなったことを神がしてくださいました。これが恵みよね。それでそれを信じた私たちに聖霊を与えた。それで聖霊がアーバ父よと私たちに、これも恵みよね。私たちが何のものかわからないのに、聖霊が私の霊に、あなたは救われてる、あなたは神の子だ、パパと呼んでと、これがローマ書8章なのね。だからパウロがローマ書7章では、ね、自分は律法の奴隷だったということをはっきり宣言しています。それと自分は律法を守りたいという意思はあるんですけど、自分の中に、ね、罪がある、この部分を区別するんですね。この区別したら 見っこイエスキリストが見えてきた。イエスキリストによって私たちは御霊を受けてローマ書8章に入るね。それが自由の約束です。自由の契約ですね。だから私たちがイエスキリストを信じるということはその意味を、シナイ山の契約ではなくて、一歩的に父子御霊によって来る約束の中にいるんです。幸せですよ。私たち御霊が私たちを御子の形に変えてくださいます。御霊の働き。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ